聖書を読みます。最初に旧約聖書イザヤ書53章、旧約聖書の1149ページです。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり命ある者の力絶たれたこと。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らの償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。新約聖書ヘブライ人への手紙第12章1節から3節まで、新約聖書の416ページです。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が 気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。祈ります。天地万物の作り主、歴史の支配者でありたも全能の神様、受難週の日曜日に私たち一同をこの教会に呼び集め、あなたの御言葉を聞かせてくださいます恵みを感謝いたします。どうか今日特に私たちの罪を担って、恥をも厭わずに十字架の死を耐え忍んでくださった主イエスを見上げることができますように、私たちを導いてください。神様、私たちの世界は多くの深い罪にまとわれています。偽り、傲慢、自己中心的な欲望、憎しみ、暴力、これらが絶え間なく世界に戦争やテロをもたらし、それによって生きる喜びはしばしば失われ、世界は悲しみと絶望によって支配されています。かつてゴルゴタの丘で主イエスを十字架にかけて殺したこの世界は、同じような罪を何度も繰り返し重ねています。このことを私たちは今自分たち自身のこととして心から懺悔いたします。神よ、どうかこの惨めな世界を、私たちを憐れんでください。しかしあなたは一人もイエスをこの世に遣わし、彼に私たちの罪を代わって負わせることによって、私たちを罪と死の支配から解き放ってくださいました。それほどにあなたはこの世界を愛してくださいます。どうかこのことを信じることができますように、ただあなたのそのような慈しみに信頼することができますように、私たちに恵みと祝福をお与えください。どうか私たち一人一人を強めてください。どんな時にも希望を捨てず、投げやりにならず、あなたの望みたも平和を作り出すために、私たちに与えられた責任を果たしていくことができますように、作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。愛する者を失った悲しみのうちにある方々には、あなたの慰めを、人生の苦しみに直面している方々にはあなたの助けを、体調を損ねている方々にはあなたの癒しを、お年を召されて礼拝に出ることが難しくなった方々にはあなたの顧みを、しばらく教会から遠ざかっている方々にはあなたの励ましを、故国を離れて外国に帰留する方々にはあなたの守りをお与えくださいますように、 転機を迎える若い人々の前途を祝福し、教会内外の愛する子どもたちを守り、旅にある方々の旅路の平安を守ってくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かでありますように祈ります。この礼拝にあなたご自身が終わりまで親しく臨んでくださり、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日から受難週が始まります。聖週間、カトリック教会では聖週間というふうに申しますが、私たちは受難週と呼んでいます。でこの1週間に何が起こったのか、でそのことを例えばマルコ福音書の塾物語によって、なぞってみたいと思いますが、いちいちそこをお開きにならなくても結構ですが、今日の日曜日にイエスはエルサレムに入城したとされています。でその時はまだ多くの人々がイエスを歓迎しました。で群衆は手に手に、マルコによると葉のついた枝をそれを持って、一説では他の福音書では夏目ヤシとなっていますが、そういう緑の葉っぱを持ってホサナ、主の名によって来られる方に祝福がありますように。ホサナというのは私たちを助けてくださいという意味ですが、そういう言葉で歓呼してイエスを迎えました。で今日の日曜日は英語ではパームサンデーと呼ばれていますが、そのパームというのはヤシの木の、ことですね。その夏目ヤシというところからそういうふうに呼ばれるようになったんだろうと思います。シュロと言いますとちょっと感じが違います。私たちが持っているシュロのイメージはちょっと違いますから、あまり正確ではないと思いますけれども、しかし昔から今日の日曜日はシュロの日曜日と呼ばれてきました。で群衆がそのように大変イエスを歓迎するのを見て、ユダヤ人の指導者たち、つまり祭司長とか律法学者とか、そういう主だった人々ですが、この人々は妬んだと考えられています。彼らがイエスを殺したのは妬みのためであるということを、どうやら人々は考えていたらしい。妬んだ、あるいは危機感を募らせた。そこで杉越の祭りの2日前になってイエスを殺す計画を具体化し始めます。でそれが14章の1節に書いてあります。弟子たちの中にも動揺が生まれます。ユダなんかはイエスを売り渡すために祭司長たちと接触します。これは14章の10節なんかに書いてありますね。でイエスはそのような水面下の動きにもう気づいておられました。ですから弟子たちに向かって何度か遺言めいたことを言います。それからお別れの食事なんかもなさいます。もっとも弟子たちはまだそのことに気がついていない。そしてゲッセマネの園というところへ行って夜通し祈るんですが、その時に彼は私は死ぬばかりに悲しい、そう心境を漏らされまして、それから この杯を私から取り除けてください、そう言って3回祈ったと14章の36節には書いてあります。でしかしその間最も信頼する弟子たちは眠りこけていました。それから祭司長や律法学者たちの手先が剣や棒を持ってイエスを捕まえに来ます。でユダはもうすでに祭司長たちと連絡済みであったんですけれども、今から私が接吻する人がその捕まえる相手だから間違えるなというふうに申しまして、イエスのそばに寄って行って先生と言って接吻します。愛の印を持って先生を裏切ったんですね。そしてイエスは逮捕されます。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまいます。マルコ福音書を書いたと言われているマルコという人物は、緩い着物のような浴衣のようなものでしょう、それを着ていたんですけれども、逃げていく途中後ろから捕まえられまして、そうするとすっぽり自分の着物を脱ぎ捨てて裸で逃げ去ったと福音書に書いてあります。でこうしてイエスは宗教裁判にかけられることになりました。この論告はかなり無理がありまして、しかし指導者たちは強引に彼に罪を着せます。神を冒涜した角で死刑を宣告します。周りにいた人たちはイエスに唾を吐きかけ、げんこつで殴り、そして下役に至るまでイエスを平手で叩きます。イエスが最も信頼していた弟子はペトロという人ですけれども、ペトロは先生のことが心配になって遠くから見ていたんですが、お前も仲間だろうと言われた時に、そんな人は知りませんと、そう言って三度も知らぬ顔をします。で後で泣くんですが、もう後の祭りです。でローマ総督ピラトの官邸では、群衆が渋るピラトに向かって、つまりこの人はイエスがそんな死に当たるような悪いことをした人ではないということが分かっていましたから、そしてそのちょうどそのお祭りの時に罪人を一人放免してやるしきたりがあったので、それを利用してイエスを釈放しようと考えたんですけれども、釈放するならその凶悪犯人のバラバの方にしろ、イエスは十字架につけろ、そう怒号します、群衆が。そしてついにイエスを十字架につけることを認めさせてしまいます。イエスは散々侮辱された後で十字架を無理に担がされて、もうその時にはすでに心身ともに疲れ果てておられたんでしょう。イエスは最後までその十字架を担い通すことができずに途中で倒れます。通りかかった人にそれを代わりに負わせて、彼をゴルゴタの丘というところに連れて行って、そこで二人の強盗と一緒に十字架につけます。太いちょうど鉄道の枕木に線路を固定する 犬釘というのがありますが、大きな太い釘です。それを両手と両足に打ちつけて十字架を立てました。金曜日の、それが金曜日の朝9時頃であったと書いてあります。3時間ぐらい経って昼頃に辺りは真っ暗になります。その暗黒の中で3時にイエスは大声で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、そう叫んで息を引き取ります。で、これがこの1週間に起こったことです。で、今日のヘブライ書が、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍んだと短く書いておりますけれども、それをやや正確に言うと今話したようなことなんですね。私たちは一体あの時何が起こったのかということを、まあ、起こった事柄は今ずっとお話した通りですけれども、そのことの意味は何だったんだろうかということを考えさせられます。ヘブライ書はさっき読んだところで、罪人たちのこのような犯行と言っています。それは罪人たちの犯行であった。あのイエスの出来事において人間のあらゆる罪が明らかになり、で、罪人たちの神に対するあらゆる犯行が露呈された。それがあの出来事の意味だったんじゃないでしょうか。まず立法学者や祭司長の問題があります。で、彼らはモーセの立法を、まあ言ってみれば原理主義的に守っていました。原理主義的に守る。イエスは違います。イエスは立法というものを、その条文を守ればいいというふうには考えない。その本来の精神である愛から理解する、解釈する、そういうのがイエスの考え方でした。ですから目の前に本当に苦しんでる人がいたときに、それが安息日であって医療行為が禁じられているという日であっても、その人を癒す、そういうことをやった人です。原理主義的ではない。ところが原理主義者であった立法学者や祭司長たちは、そういうイエスを許すことができませんでした。けしからん、あれは立法違反である、そういうふうに申しまして、彼を殺しました。で、今日でも原理主義者によく見られる自己絶対化の罪です。で、原理主義というものはユダヤ教だけじゃない、キリスト教にもあります。イスラムにもあります。そしてこの原理主義者がこの世の中でどんなにひどいことをしているか、私たちはそのことに気づいているはずです。次に総督ピラトですが、彼はローマ人です。当時ユダヤはローマの占領下にありまして、占領統治をさせるためにローマから総督が派遣されていました。で、それがピラトです。彼はやや外側から問題を見ていましたから、いくらか冷静でありまして、こんなことは死刑にあたるようなことではないということが分かっていました。こんなことでイエスを殺すのは間違いだと。それに彼は正しいことをいろいろと教えている。 これは間違いだということに彼は気づいていたんですけれども、自己保身のために処刑を黙認しました。マタイによると、みんなの前で手を洗って、俺には責任がないよと言ったと書いてあります。権力者というものはしばしば自分の身を守るために責任を回避します。今の世界でもどんなにそんなことが繰り返されていることでしょうか。で、第三に群衆の問題です。群衆は初めイエスを歓迎していました。先ほど申し上げた通りです。シロの葉を振って歓迎した、ホサナホサナと言って歓迎した。しかしその数日後になると、権力者の世論操作ということもあったんでしょう。簡単に態度を変えてしまいます。時流に流されて右に行ったり左に行ったりする、古臭い言葉ですけど、不和雷動という言葉がありますが、そういう群衆でした。で、無節操です。今朝私は最近イラクで起こったアメリカの人たちの殺害事件の後、それを、黒焦げになったその人たちの死体を橋の鉄橋に吊るしたり、その遺体を鉄の棒で散々に打ち叩いたりというような場面がテレビや新聞に、その写真が載せられてアメリカで大問題になっているというニュースを見ました。群衆というものはしばしばそうです。時流に流される、その場の雰囲気でどんなひどいことでもする。で、これはイラクの人たちだけじゃない。私たちが関東大震災の後で韓国の人たちを多分5000人あるいは6000人に上ると言われている韓国人が井戸に毒を入れるとか、日本人を殺しにやってくるとか、そういう流言飛語に惑わされて虐殺したという出来事がある。それを思い出します。人間にはそういうふうに周りの動きによって支配されてしまうという、そういう面があります。無節操というんでしょうか。これも罪です。そして最後に弟子たちの問題を取り上げなければなりません。弟子たちはイエスを信じて愛していました。しかしその弟子たちが彼を裏切って逃げてしまった。ペトロがあんな人のことなんか私は知りませんと3度も否定したというのはその典型です。これは弱さによる裏切りの罪と言ってもいいのではないでしょうか。で、こういうことがあの時に起こったのです。で、もちろんこれはあの1週間だけの現象ではありません。で、旧約聖書によれば最初の人類がすでにそのような罪を犯しています。アダムとエバ、そしてやがて生まれてきた世代、人類は昔からそういうことを繰り返してきた。自己絶対化、無責任、無節操、弱さ。で、これは現代に至るまで続いています。 戦争中に日本が犯した罪、そして日本の教会の過ち、そういうことを考えるときに、ベトナム戦争とか各地で起こる民族紛争とかイラク戦争などを振り返るときに、あるいは今パレスチナでイスラエルがやっていることを考えるときに、そこにも人間の自己絶対化、原理主義、 無責任、無節操、弱さ、そういうものが渦を巻いているということに私たちは誰でも気づくはずです。罪人たちのこのような反抗、ヘブライ書が言うのはそういうことなんで、それらがイエスの上に典型的な形で、しかも集中して襲いかかった。そしてついにあのように良い方を抹殺してしまった。これが私たちの世界の現実です。で、今日の受難週の日曜日にあたって、私たちはそのことを深く考え直したいと思います。しかしそれだけで終わるわけにはいかない。で、私はこういったことにもかかわらず、この私たちの世界は絶望ではないということを申し上げなければなりません。イエスは確かにあのような仕方で世界がどんなに罪深いかということをあらわになさいましたけれども、決して呪うことはなさいませんでした。この世を呪ったりはしませんでした。ルカによると、彼はむしろ自分を十字架につけた人たちのために、父よ、彼らをお許しくださいと、そう祈りました。そして一緒に処刑された犯罪人の一人が自分の罪を認めて憐れみを乞うたときに、イエスは、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、パラダイスにいる、そう慰められました。これは象徴的です。彼は決してこの世を呪いませんでした。もうダメだとは言いませんでした。私をこのような仕方で殺すようなこの世は呪われよ、そんなことを彼は決して言いませんでした。むしろ許し、受け入れ、そして祝福を約束される。で、今日のヘブライ書の言葉に、イエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、ちょっと問いますが、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐されたと書いてあります。忍耐したというのは、許す気があるからです。私たちの人間関係でもそうですが、忍耐するということは相手を受け入れるということの一つの形です。相手を受け入れる気持ちのない人は決して忍耐しません。忍耐できません。彼はご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された。で、この言葉に私は深く打たれます。イエスは自分をそのような目に遭わせた罪人を呪ったり断罪したりせず、人々を受け入れたのでした。私たちの世界は 先ほどから繰り返して申し上げておりますように罪に満ちていますけれども決して見捨てられていない。イエスはそのことを私たちに伝えておられます。決して見捨てられてはいない。ですからペトロの手紙1というのが新約聖書の後の方にありますが、そこに2章にこういう言葉があります。キリストは罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅かさず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。でこの言葉を、でこれは聖書のいろんなところにその気になって探せば出てくる言葉ですけれども、今のはペトロの手紙第1というところにある言葉です。受難週にあたって私は私の話の最後にその言葉を皆さんに送りたいと思います。お祈りします。神様、あなたは私たちの罪を明らかになさいましたが、しかし同時にそのような私たちを受け入れてくださいます。忍耐して受け入れてくださいます。そのことを心から感謝いたします。どうかあなたの慈しみを信じて主イエスキリストの十字架を見上げて日々の生活を生き、そして復活の喜びに達することができますように私たちをお導きください。主の御名によってお願い申し上げます。アーメン。賛美歌の311番、これは6節までありますが1節から4節までを歌います。